東京 FM で毎週月曜から木曜まで放送中、山崎怜奈の誰かに話したかったこと、今週もありがとうございました。なんかバタバタでした今週ね、びっくりしちゃった。なんかその季節の変わり目っていうのもあるんですけど、なんか久しぶりに若干体調を崩しまして、で内臓がついてきてないっていう、すごいなんか苦しかったですね。いやだからご飯作ったんですよ本当に。あの食生活が終わってたんで、ここ1ヶ月以上ね終わってたんで、やっぱと思って、で久しぶりにスーパー行ける時間に仕事が終わったので、野菜買い込んでひたすら出汁で煮て鍋みたいにして食べてね。でもそうでもしないとちょっと睡眠と食事が終わってたんで良くないわと思って、食事も終わってるし睡眠も不定期かつ超短いし、ちょっとなんかどうにかしないと良くないぞと思って、で個人的な話ですけど、今週末の土曜日にですね、私7年ぶりぐらいに舞台に出るんですね。1日だけなんですけど昼夜2公演ありまして、まだなんか若干数席が残ってるのかな確かなんですけれども、やるのでもしよければ来ていただけたらなと。なんか恋愛リアリティショーを題材にしてやる舞台なんですけど、ちょっとアドリブっぽいところもあったりしますので、日本橋三井ホールで、私インスタグラムの方に告知が書いてありますので、ぜひそれも見ていただけたらなと。なんかこうやってラジオでね、自分の人格でずっと喋ってるじゃないですか、良くも悪くもいろんなところをお見せしながら、でも自分じゃない全然完全誰かの別の人の人格でものを言うのは新鮮で楽しいなと思いました。全部役のせいにできるからまあ書いてあることをね、台本読んで覚えて喋ってるわけですから、でもそこにやっぱ気持ちも乗っかってくるとすごい新鮮な感覚だななんて思いながらやってます。で、月曜日から振り返っていきますと、井上ネオさんという20歳のですね女優さんをお迎えしまして、もう本当に綺麗、声も綺麗だし見た目ももちろん綺麗だし、で地元がね愛媛なんですよね。で愛媛でデビューした13歳14歳の時からずっともう6年目、今年で6年目って言ってたかな、10分番組をずっとやっていて、で最初は収録だったんですけど、今その10分を電話出演の形をとって東京から生でやってるんですって。ね、10分で生放送って結構難しいですよ。だって最初喋り始めて、で曲もかけてそれも紹介してオチまで10分ですからね。その長くやるのも難しいけど短くするのもめちゃくちゃ難しいんじゃないですか。番組のオープニングだいたい2分半ぐらいでフリートーク終わらせて曲に行ってますけども、それもね最初すごい難しくて、なんか長々話すことに慣れてしまっていたので、そこまでやっぱフリートークとかで、で自分が聞いてきた番組もそういうね、なんか深夜番組とかだったりすると余計にそのカルチャーだったりするんで、いやーなんかなかなかね10分で番組やってんのすっごいなって思いました。しかも14歳とかからだから、そんなにね、それまでラジオ聞いて育ってこなかったって言ってたんですよ。まあ、車の中とかでかかってるとかはあったけどってね。だからそれでやられてるのすごいですし、でネオって音が生まれるって書いてネオって字書くんですけど、それお父様が音楽の仕事を携わってて、でそれでつけたって言ってて、だから歌手デビューしたのとかねびっくりしたんじゃないですかって言ってたら、すごい喜んでくれましたとか言って、なんかすごいほんわかした話がすごくたくさん伺えたいい時間だったなと思いましたし、なんかすごく透き通るような、なんかエイティーンズっぽいんですよ。そのエイティーズっぽくて、で曲調もジャケシャンもミュージックビデオもすごい、なんか最近の子なんだけど懐かしい感じがするって。でもネオちゃんから見て、井上さんから見ると、あと私から見ると、その世代を通ってきてないからむちゃくちゃ新鮮っていう、本当この番組でやってるところのビフォーアバースソングの BBS のコーナーみたいな現象が起きてるなと思いましたね。すごいなんか素敵な方でした。で、火曜日が SK48 のお二人お迎えしまして、もうお話伺ったんですけれど、 SK48 って16周年なんですってね。すごい。で今回その16周年を記念して、今週の土日月 3日間周年のライブをやるそうなんですけど、それぞれこう世代を区切って3つに区切ってその世代の時の曲をやっていくと。でももう熊崎さん来てくださった、もうめちゃくちゃ歴は長いんですよ。12年在籍してるっておっしゃってて、でも一番最初の1日目のブロックに関しては自分は全然現役でいなかったと、まだメンバーじゃなかったからって言ってて、だからそういう現象も起きてるし、で12年いるベテランは多分入ってきたばっかりの後輩とかに教えないといけない、そう全部知らないとかっていう日が多分2日ぐらいあったりする子もいるんじゃないかなと。で劇場曲とかでこう円盤化音源化されてない曲だったりもあるから、なんか懐かしいという感覚すら持たない曲も、新しく発見する曲もきっとファンの方にまあ寄ってはあるんじゃないかって話をしていて、でも本当に熊崎遥さんも12年やられてて、でその1個下の代で2015年に入った末永桜花さんっていう方を迎えして、2人ともすごい長く続けられてるっていう。今日のポルカドットスティングレイのしずくさんにも思いましたけど、長く続けるのが一番大変だし、でしかもね、アイドルって10代の頃から始めてすごい多感な時期にやって、で、ね、まあ、精神的に不安定な時期とかももちろんあるし、なんかその人格形成みたいなものをされるちょうど年齢だったりするじゃないですか。いや本当にすごいわと思って、尊敬の気持ちでお話を伺っていましたけれども、ダンスもむっちゃかっこいいし、あのミュージックビデオの話もねしたんですけど、その告白心拍数っていうSKE の新しい曲の熊崎さんセンターに立ってる時 の、 あの腹筋がすっごいバキバキでむっちゃかっこいいんですよ。その腹筋の話するの忘れたって思って火曜日からずっと後悔してるんですけど、腹筋見てほしい、かっこよかったね。なんか精神的にもすごいなんかどしっと構えてる感じがして、かっこいい頼もしいセンターなんだろうな、きっと後輩から見たらっていう風に勝手に想像したりしました。で、水曜日が石健さん、石田健さんをお迎えしまして、あんな人なかなかいない、けうですよ。石健さんは本当にすごい、なんか貴重な存在だと思う。こう自分でもザ・ヘッドラインっていうニュースメディアをやっていて、でしかもこう新聞とかテレビとかラジオとかで流れていくニュースって大体こう浅いところで終わるというか、こうその時に起きた出来事を見出しと、まあ、内容をなんとなくさらってるやつでバーって出していくけど、ヘッドラインは、まあ、それこそこうウクライナの話だったりだとかガザの話だったりだとか、あとはまあ総裁選があったりとか、そういうその折に触れていろんな出来事がある中でそれをさらに深掘って理解しておいた方がいいよねとかだと、今回だったら、解散総選挙、その解散権っていうものが誰にどういう形で権限が与えられているのかとか、なんで解散するのかとか、そういうちょっと手前の部分で、あれ実は自分の言葉で説明できないかも、あれ知らないかもっていうようなところをすごく丁寧に解説してる記事をいっぱい出しているんですけど、なんかすごく石健さんってすごくロジカルだし、その解説の話も聞きやすいんですよ。聞きやすいんだけど、めちゃくちゃ軽いノリで本質的なことをコンパクトに提示できるって能力ってものすごく高度なテクニックだなって思ってるんですけど、でそれができる、しかも聞き取りやすいし、で今回あの J-WAVE で10月から水曜日と木曜日のパーソナリティに石健さん入ってたんですけど、もともと堀潤さんがやってたところで、いやなんか絶対ね別所哲也さんのやってる時間帯にいつか石健さんが入る日が来ますよ、何年後かに別所さんとこに、まあ、別所さんもねずっと長く続けていらっしゃいますし、別所さんがいないとうちの父親とかはずっと聞いてたりするんでそわそわすると思うんですけど、いや絶対石健さんは J-WAVE の顔に ならせたいと思ってる大人はいっぱいいると思うけど、どうなんでしょうね、わかんない、わかんないけど、その水曜日の作家の田澤さんとその話してて、わかんないけど、でも石健さんにあの仕事でお世話になってるんで何回かあのご連絡先をしていて、ありがとうございましたと、石健さんもし J-WAVE の顔になってもあの私とも誰花とも仲良くしてくださいっていう風に送っておきました喧嘩したくないですって、喧嘩してないけど、今もしてないけど気まずくなりたくないですって言って、あの冗談でね言っておきました。でも本当に 本当になんかテレビとか出てる時とかもそうですけど、あの愛され力と言いますか、だってヒロミさんとアンミカさんと一緒にデイデイ出てるんだからね火曜日のコメンテーターのラインナップすごいんだから。でもなんかそういうなんか人当たりというか、なんかそうすごいすごい人だなっていう風に本当に毎回思ってます。で、木曜日ポルカドットスティングレイしずくさんをお迎えしまして、あの1年ぶりにお会いしたんですけれど、1年前結構大変だったってこのっていうかこの1年が大変だったっておっしゃっていて、でそこからやっとこうファッと抜けたっておっしゃってて、なんかそのでもあのそのエネルギッシュな感じをいつ会っても失わずにと言いますか、バンって出力できるの何なんだろうって思ってて、ずっと曲とかもねそうですけれど、でもその言葉を発したりだとか書いたりだとかすることに自分が引っ張られてるところもあるっていうのを、そこで自分をチューニングしてるところもあるっていうのをしずくさんの言葉で聞けたのはすごくなんか良かったなというか、ありがたかったなと思いますね。やっぱ言霊ってあるし、なんか自分が発してきた言葉で自分の人間性って作られていくものだと思うから、それは自分への戒めとしてもそう思うから、なんかね、いろいろ経験してきての10年なんだろうなと、こっからの11年目なのかなとも思いましたね。いやでも競争爆誕ライブいつか行ってみたいですよね。すごいすごそうあんまり言葉にうまくできないけど、なんかすごそう、ね、求心力がある人のなんて言ったって誕生日祝いですからね、すごいパワーがありそうですよね。なんか置いてかれそう、むしろうろたえそうですよね、その威力にね。いや大変でしょうけども、なんか見ていきたいなと。あといつかしずくさんの飼ってる猫ちゃんにもなんか機会がもし万が一奥一あれば会ってみたいなと思いました。あの首の下の鳩胸の部分に顔をうずめて匂いを嗅ぐっていう気持ちすっごいわかるなと思いながら想像したりもしました。ということで来週もよろしくお願いします。あの今日のエンディングちょっとすいません駆け足になっちゃったんですけれども、火曜日がですね、火水木と番組やります。月曜日がちょっとホリスペが入りまして、東京スカパラダイスオーケストラ35周年記念特番、昨日今日明日変わりゆくもの変わらないもの、サポーテッドバイ銀座ソニーパークという3行にわたるタイトルの特番が入っておりまして、今年35周年を迎える東京スカパラダイスオーケストラの茂木欽一さんがパーソナリティを務める5時間半のスペシャルプログラムです。5時間半、スカパラ甲子園がもうすぐ近づいてまいりましたね。スカパラ甲子園11月の16日に開催するそうなんですけど、これもまあ周年のねイベントだそうでして、なんかそういう話も交えてなのかなと思います。スカパラさんもねお世話になってますからね、楽しみに私は聞きたいなと思います。そして、火曜日からダレ花ございまして、東京 FM ワンモーニングからユージさん、水曜日はオーディー渋谷すばるのすばら D 担当渋谷すばるさん、木曜日は東京 FM スクールオブロック新京都アンジェリーナ3分の1さんをお迎えするということでして、盛りだくさんでございます。なんかラジオフレンズウィークって局の垣根を越えてラジオパーソナリティをお迎えするって言ってたんですけど、今回完全に東京 FM ですね。で内村さんとか、あの一昨日昨日かなスカロケにも来てたんですけど、すごいなんかお話ししやすそうな方で楽しみにしています。ということで今週もありがとうございました。生き延びてまた帰ってまいります。月曜日じゃない、火曜日、月曜日帰ってくると、あの茂木欽一さんがやってるんで私の席はないですけれどもね、え本当にボケボケしてちゃいられないなと思います。ということで今日もありがとうございました。来週もよろしくお願いします。ここまでのお相手は山崎れなでした。オーディー